2017年の受難節第一手術を迎えました。レントと言われる時であります。先週の水曜日が灰の水曜日と言われて、イースターから日曜日を除いた40日遡ったスタートが水曜日となります。世界中のキリスト教世界の中で、特にカトリックの国々では、この受難節、レントに入る前に、カーニバルを、祝うというんでしょうか、行います。先日の新聞にも私のふるさと、ボリビアでのカーニバルの様子が写真付きで出ておりましたし、有名なのはリオデジャネイロのリオのカーニバル、中南米からスペインやポルトガル、カトリックの教会の影響力の強い国々では、このシャニクサイと言われるお祭りが行われる。なぜならば、この受難節レントに入ったら身を慎んで、例えば贅沢な飲食を控える、お肉を食べるのをやめる、あるいは受難日である金曜日は断食をする、いろいろな仕方で主の十字架の苦しみを40日間かけて覚えていこうとするシーズンに入るわけです。ですからその前に、カーニバルは、おいしいものをいっぱい食べてですね、にぎやかに、過ごそうというようなことになるわけです。今私たちはこの受難節レントに入るこの入り口の主の日で、湖の上を主イエスが歩いて弟子のもとに行かれたというこの御言葉をいただきました。この御言葉は、イエス・キリストというお方がいかなる方であるか、そのことを弟子たちに、そして私たちに問いかけ、気づかせてくれる御言葉であります。すぐ手前には、男だけで5000人という群衆に食べ物を与えるという奇跡が行われた後、主イエスはまず弟子たちを強いて、船に乗せてガリレア湖の向こう岸へと向かわせられました。その間にご自分で群衆を解散させていった。さあ皆さん、それぞれの家にどうぞ帰ってください。そう言ってきっと返したんでしょう。そして祈るために一人で山に登られたとあります。山といっても大きな山というよりは裏の小高い小さな山だと思いますが、ガリレア湖のこの湖の周辺にある。弟子たちだけを先に行かせる。しかも強いて行かせたとあります。それには二つの理由が考えられます。一つはこの後書いてあるように、主ご自身が一人で祈りたかった。そしてもう一つ、これは黒崎幸吉という無教会の先生なんですが、ちょっと古い先生ですが、その黒崎幸吉先生がですね、ここの御言葉についての解説をなさる中で、主が強いて弟子たちを向こう岸へやったのは、もう一つの意味は鍛錬であると、弟子たちを鍛錬するためだと言っておられました。鍛錬、それは決して心地よいものではなく、かえって辛くて厳しいものであります。しかしその鍛錬によって、ある啓示へと導かれていくわけです。啓示する、啓示が与えられるという啓示。辞書には、人間の力では知ることのできない宗教的真理を 神が教え示すこと、分からせてくださることとあります。聖書的な語源の意味でいきますと、覆いを取り除くという意味があります。覆いがかけられていてそれまで見えなかったものが、覆いが取り除かれて見えるようになる、それが啓示だというのです。イエス・キリストとはいかなるお方であるか、実はまだよく分かっていない、見えていないその弟子たちに分かるようにされた。それがある意味鍛錬であった。いざ船を出して主の言われるように向こう岸へ向かおうとする弟子たちですが、思うようになりません。夜の闇の中、強い逆風を受け、なかなか進むことができない。もうおそらく夕方にですね、主イエスは話を終えて、弟子たちやこの群衆を解散させて、もう夜になるから、さあみんな帰りなさいとおっしゃってですね、人を返したでしょうし、日が落ちていく中で弟子たちは船を出してですね、言われた通り向こう岸へ向かったでしょう。ガリラヤ湖というその湖で、調べてみればですね、言われた箇所から向こう岸へ行くのに、まあ普通に行ってもですね、6時間から8時間あれば十分行くんです。ところが、どう考えてもですね、明け方近くまで海の真ん中辺でですね、日もさちも行かずに、向かい風で悩んでいるというわけです。夜中中、一生懸命向こう岸に行こうとしながらですね、少しも前に進むことができずに苦労しているわけです。弟子の中にはこのガリラヤ湖を仕事場としていた漁師たちも4人もおります。にもかかわらずどうにもならない現実問題としてですね、このガリラヤ湖という湖はすり鉢状の湖で、この昼と夜の寒暖の差の中でですね、夜になって山の空気がですね、この気温の差で一気にこの湖に吹き下ろしてくる現象が実際にあるそうです。そういう中でおそらく前に進もうにもどうにもならない。時間は深夜3時から明け方6時にかけて、おそらく船を出して10時間以上も経っている。弟子たちはある意味ではヘトヘトになっていたでしょう。夜の闇の中、風は激しく吹きつけ、小さな船は木の葉のように揺れていたことでしょう。長年船で生活していた漁師たちはいいですけれども、元徴税人の弟子たちなど、船に乗る経験の少ない弟子たちは、この激しい風にいいように吹き、もてあそばれるようなこの船の上で、きっと船酔いをし、ゲーゲー吐きながら船にしがみついていたのではないでしょうか。ペトロたち、元漁師たちで何とかしようとしながらどうにもならず、かといってもう放棄するわけにもいかず、疲れ果て途方に暮れていたのではないでしょうか。そこへ海の上向こうから影が近づいてくる。誰かが気がついて皆が注視して見ると行くと、それは人影のようである。まだ夜が明けていないような闇がまだ覆っている中で、激しい風がドーンと打ちつけ、波が打ちつけてくる、その大波の中、木の葉のように揺れる船にしがみつきながら、その影は荒れ狂う大水に飲み込まれるのでもなく、歩み寄ってくるではないか。誰が言い始めたか。幽霊だ。大波にもてあそばれるような船の中で、中は恐怖でいっぱいになっていってしまう。もうほとんどパニック状態。 怯え、恐怖のあまり叫び声を上げる弟子たち。この古代の聖書の世界では、海とか湖のようなたくさんの水のあるところは、その大水の深い淵の底はですね、原始の海からいる怪物が潜んでおり、例えばレビアタンという名前を持つ怪獣が現れたりもするんですが、それが時々海の底から海面近くに上がってきて悪さをし、海上を航行する船を襲い、船人たちをその混沌の大水の淵深くまで引きずり下ろしていくと考えられていたわけです。今まさにそのような恐ろしい事態となっている。もうそうとしか思えなかったわけです。まさか主イエスがおいでになるなど考えてもみなかった、想像もしていなかった。だから怯えるしかないのです。主はそういう弟子たちにすぐに直ちに言われたとあるのです。弟子たちを恐怖の中に放っておくようなことはなさらなかった。もうすぐに言われたって言うんです。安心しなさい、私だ、恐れることはない、安心せよ、私だ、恐れることはない。この三つの言葉を述べられるわけですが、最初の安心しなさいと言われているのは、他の聖書の箇所で、やはりシュエスは安心していきなさい。例えばあの長い髪でシュエスの涙で濡らし、髪で拭っていったあの罪の女と言われた婦人が許されていった最後のところでも、さあ安心していきなさいって言われている。でも言葉が違うんです。そっちの方は平安とかいう意味の言葉が使うんですけど、ここではですね、安心しろっていうのはもっと別な意味で、しっかりしなさいっていう意味なんです。面白いですね。しっかりしなさい。そして続いて言われたのが、私だと言うんです。幽霊だというのに対して私だという。今日はあえて言語のギリシャ語をで言いますけど、私だというのは二文字、エゴ、エイミーという言葉なんです。これは覚えてていい言葉だと私は思うんです。エゴ、エイミーというんです。エゴというのは私たちの日常的に使う言葉にもなっている、エゴイズムとかエゴイストとかいう、もうエゴ丸出しとかいう言い方をしますが、あのエゴ、私という意味がもともとあるわけです。エイミーというのは英語の be 動詞、存在するとかあるという意味の言葉です。私がある、ですから私だとなるんですけれども、私がここに存在している、あるのだ、そう言われているわけです。まあ、幽霊だと言われている誤解に対して、いや、私だよ、私なんだ、という、まあ、なんでもない当たり前の応答の言葉のようですが、がなんです。しかし、この言葉はとても重要な、重い重い言葉であります。先ほど読んでいただきました、旧約聖書の出エジプト記の言葉。モーセという人が神様によってエジプトで奴隷状態にあるイスラエルの民を救い出すために指導者として召し出されていく、いわゆる証明と言われる記事であります。その中で神はその証明にたじろぐモーセに、私は必ずあなたと共にいると言うんです。モーセはエジプトでプリンスとして育てられた人間です。でも自分はユダヤ人であるというアイデンティティに目覚めて、その同胞であるユダヤ人が苦しんでいるのを助けようとしたけれども、うまくいかなかった。挫折したんです。仲間からは信用されず、 エジプト人からは、エジプト人を殺した殺人者として追われる羽目になって、モーセは挫折してエジプトを逃げていったわけです。そのエジプトに帰れと、自分を信用しなかった同胞のために働いて助け出せと言われるわけです。殺人者としての指名手配犯でもあるわけですから、彼は当然たじろぐわけです。どうして私が、そんなモーセに、私が必ずあなたと共にいるんだ、だから行けと言うんです。これに答えてモーセは、はい参りますと答える。しかしそこでモーセは、イスラエルの同胞に、あなたのお名前、神様の名前を尋ねられたときに何と答えればいいでしょうと尋ねます。それに神はお答えになりました。私はある、私はあるというものだ。旧約聖書、先ほど新約聖書はギリシャ語で書かれていて、わざとギリシャ語のエゴエミと言いましたけども、この出エジプト記はヘブライ語でもともと書かれているんですけども、それもちゃんと実はギリシャ語に訳されているんですね。古い古い七十二訳聖書というのがありまして、その七十二訳聖書のギリシャ語でここのところを見てみると、私はある、私はあるというものだというところが、まさしくエゴエイミーと書いてあるではありませんか。イエス様が海の上を歩いてきて、弟子たちが幽霊だとパニック状態になっているのに、私だというその言葉は、実はモーセに神様が自分の名前はこれだと言った言葉とまるっきり一緒なわけです。私はある、私はあるというものだ。そう名乗られた神様、その神の名を今日のところでイエス様は言っておられる。私はあるというのも、それはただ銅像のようにそこに鎮座増し増しているのではない。たじろぐモーセに言われたように、私はある、それはあなたと一緒にいるのだ、共にあるのだという、それはあなたという人格あるものと共にいるということ、それはただ横に存在しているということではなくて、そこには人格的な交流、対話があるということです。生きた命の言葉のやり取りがそこにはある、そういうあるであります。人格的にこうする関係を持つ存在としてある、呼べば答える関係性、それが神の名にあるわけです。神の本質として言われている。ここにイエスというお方が荒れる混沌の大水をその足元に踏み下し、誠の神として自らを権限している、権限する、はっきりと表している。主イエスは特別に優れた人間ではない、そういう意味では預言者ではない。預言者はただの人です。しかし主イエスはそうではないのだ。神の本質を持つエゴエイミーという、神の本質を持つ神の御子だ。この世界を作られたお方、太古の昔、混沌の大水がすべてを覆っていたところに光あれとの一言で、秩序と調和と意味と価値と目的と尊厳とを与えていった。混沌の大水はこの神の言葉に対して全く手も足も出せない。 その足元におとなしくしているしかない。水戸黄門の助さん、格さんがですね、こちらにおわすお方をどなたと心得る、恐れ多くも先の副将軍水戸光圀公にあらせられるぞと、一同五郎公の御前である図が高い控えおろうというあの場面を引き合いに出しては主の威厳を損ねてしまいそうでありますが、何も分かっていない弟子たちに対して葵の御紋のついた印籠をかざすよりも混沌の大水を足元に踏み下しているその姿そのものが、この方は一体何者であるのか、いかなる方であるのかということを一番よく表しているのです。それが啓示の出来事であった。ペトロがそこで言います。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと。いやはや何とも素朴とでも言うべきでしょうか、身の程知らずとでも言うべきでしょうか。あなたでしたら、あなたでしたら、英語の聖書をお持ちでしたらぜひ後で開けてご覧になったらよろしいと思います。ニューキングジェームズバージョンというのでは、あなたでしたら、 If it you is you、 If it is you となっている。 Today's English バージョンというのでは、 If it is really you となっている。 Really? と言っている。 If ですよ、 If。私たちが中学校で学んでいく英語の最初のところでちゃんと勉強してる。If、 もしも、もしもそうならば。ということは、もしもということはそうでない可能性をそこに残しているということであります。そうでない可能性がある。すなわち、それは全幅の信頼とは言い難い。委ねきる信頼とは言い難い。いや、もっとはっきり言えば、疑いの方ががある。方が、ちっちゃな芽。今まさに春になりつつあり、梅の花は咲いてしまいましたけれども、桜の木には芽が、膨らんできていますよね。桜の花は美しいですよ。しかしここではですね、疑いの芽がね、そこには実は隠れている。疑いの芽が潜んである。もし何々なら、それは駆け引きです。こうであればああする、ああであればこうする。駆け引きは相手の出方次第で変わるんです。ですからそれは相手を試していることにもなるのです。ペトロが私だという主の言葉によって勇気を持って積極的に私も歩かせてください、こう良い、いい、強い信仰を持って彼は言ったというふうに解釈できなくないかもしれませんが、このあなたでしたら、 If it is you、 もしもあなたならというこの言葉を見る限りは、そうは読み取れない。駆け引きである限り、ダメな場合を想定していたはずであります。もしダメならば、自分には水の上を歩いていくことができないならば、あるいは泳げばいい。主はすべてをお見通しの上で、来なさいと言われる。主イエスがいかなるお方であるのか、本当にわかるために、主はペトロにはこれが必要だときっとお考えになったのだと思います。私たちで言えば、 キリスト教の信仰の教えや理屈が頭で分かっていても、心から主イエスとは誠の神の子で私の救い主ですと言い得るのには、このペトロのように一度大水に沈み溺れていくような、飲み込まれるような経験を必要とする場合があるのではないだろうか。あるいはそれを皆さんしてきているのではないか。混沌の大水が湧き返る嵐には、ペトロのもしそうでない場合の対処など全く太刀打ちできない。彼は強い風に気がついて怖くなり、その瞬間から大波に飲み込まれるように沈み始めた。強い風に気づいてとあるが、これは見てという言葉なんです。要するに、主イエスから目をそらしたんです。主イエスをひたすらに見つめる。それが信頼であった。しかし目をそらした。その目には激しく荒れる大風と大波が映る。その目にはもはや主イエスはいない。目をそらしてしまった。ズブズブと沈んでいく恐怖。このガリレア湖を自分の職場として漁師であったわけですから、泳げないはずもないんです。しかし沈む。混沌の大水の中に引きずり込まれるようにして沈んでいく。その恐怖の中でわめき叫ぶんです。助けてください、救ってくださいと。新教土訳聖書はペトロのこの部分をですね、しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので主を助けてくださいと叫んだ、さらりと訳している。がしかし、ここでペトロはですね、叫ぶというのはわめくというような言葉なんです。もう必死になって藁をつかむような思いでですね、助けてくれって叫んでるんです。救ってくださいと叫んでいる。溺れていく私という自覚、気づき、それを知るということは砕かれる経験であります。砕かれてズブズブ沈む恐怖の中で助けてくださいと叫んで知る己の傲慢さ、よりによって全能なる神なるお方を試そうとは、その傲慢さを深く悔いる。そこから本気で心底助けてくださいと、救ってくださいとわめくようにして叫ぶ。主は手を伸ばしてそのようなペトロを捕まえられたとある。捕らえたのです。ペトロは捕らえられたのです。不信仰にも傲慢にも混沌の大水に飲み込まれていくところを主によって捕まえられて捕らえられた。そうやって船に引き上げられていったんです。船というのは昔からこれ教会のことを意味しているのではないかと言われています。私たちまさにそうですね。ズブズブと混沌の大水に沈んでいき、溺れていき、そんな中でもうどうにもならなくて助けてくれって叫ぶ中に、主イエスがまるで首根っこをつかむかのごとくにガシッとつかみ、そしてこの教会という船に引き上げてくださったのではないか。 信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。薄い信仰、いつ破れるかわからないような脆く弱い信仰、お前の信仰はそういうもんだと宣言されているように言われ、なぜ疑ったのかと問われる。それは私がここにいる、私がお前と共にいるんだという言葉を与えられていながら、その言葉を軽くしか聞いていなかった。主から目をそらすというのは、この私だという主の言葉をしっかりと捉えていないから、他の言葉に心を奪われていくことになるんです。いいですか。イエス様から目をそらすということは、今私たちはここにイエス様見えてるわけじゃありませんから、別にそんな幻影を 見ろというわけではないんです。私だ、私があるというこの言葉をに耳を傾け、そこに目を注いでいなかったら、目をそらした途端に何が起こるか分かりますよね。他の言葉が聞こえてくるわけですよ。他の言葉がに捉えられていってしまうんです。人間の周りの人たちの評判や噂や評価や、それが何なんだって言うんだ。私があるって言ってる言葉から目をそらし、耳を離していってしまった。それが疑うということであります。他の言葉に心を奪われていく。現代の私たちで言うならば、人の評価や人の言葉に振り回されていく。あなたがあなたであるためになくてはならない、あなたの中心軸に位置づけられるべき言葉は何なんだ。それは、私はある、私だ、エゴエイミーというこの言葉ではないか。自分が疑い、恐れ、信仰薄いものであることを受け止め、受け入れる。何よりもこれがあって、悔いし砕けし魂とせられ、主に捕まえられて、やっとこ主がいかなるお方であるか、全身全霊で知るようにされていく。あるいは腹渡深くそのことを味わい知らされていく。主は信仰良きものを救うのではなく、信仰薄く信仰なき者を救う誠の神の子、救い主。ともどもにそう告白し応答しつつ、おのおのの持ち場で、この混沌の大波に、大風に、なお悩み苦しんでいる多くのこの世にたくさんある隣人に対し、私だというこの言葉がある、この言葉を発する方があなたのためにもあるのだということを証ししていきたい。それがこの混沌の貪欲や自己中心や、あるいは傲慢や暴力に依存するこの混沌を押しやり、足元に踏み下していく、その一歩になるということを心に刻みたい。そう願います。